ピョンちゃんやってると思うんですけども、まあ、ピョンちゃんやってますよね。全然こうがっつり見てはないんですけれども、日々生活しておりますと、一般のニュースとかにも流れてきますから、まあ、その、選手の競技のハイライトとか、その後のインタビューとかが、流れてきます。それで目にすることが、あるんですけれどもね。で、そういうのを見ておりますと、まあ、詳しいことも分かれへんし、そのハイライトだけ見せられてもあんまりもう ほぼかなほぼ分からないですよね。なんか本質的なことはね、そのスポーツの、例えばスキージャンプやったらその数字はこうテレビでなんとなくこう1位やとか2位やとかね、メダルやとかいうのはあるかもしれないですけど、その現場のその空気感やったり、そのスピード速さ、そういうこう人間がそこまでやるんやみたいな、そういう感動みたいなのはまあないですよね。きっとですね、まあ想像するにもうそんなことやるんやみたいに思うと思うんですよ。まず現場ではね、現場で、まあきっと寒いでしょうね。もう手もかじかんで、で偉いところまで登って見える位置まで来るだけでもきっと大変やと思うんですよね。で食費食料確保して、で暖を取って、さあ競技今から始まるでってワクワクしながら見る。そういう時にスタート台の高さとかでまず爆笑すると思うんですよね。こんなところからマジでこっから滑るのみたいなことあると思うんですよ。ジャンプやったらね。ほんでこんなに小さな体でものすごいスピード出してジャンプですわ。もうその時ももう爆笑すると思うんですよ。すごすぎて。人よっていう感じですよね、きっと。人よ、よくそんなところまでやったな。まあそらテレビでもね、ハーフパイプみたいなね、スノボですか、スノーボード、ああいうのを見ておりますと、そういう技を決めるとかね、そういうので多少テレビ映えはすると思うんですけど、きっと現場ではえげつないことしおるでっていう、なんかすごいこうきついグルーブみたいなね、なんかもうビジュアルショックもそうやけど、その空気感もそうでしょうね。よくそこまでやりよったみたいなね、そういうのあると思うんですよ、現場ではね。まあ、そういうのは見事にテレビは伝えないと思うんですけれども、想像しもってチラ見をしてたりします。でそんな中でですね、選手たちが最後にこうインタビュー答えますわな。でどこまであれついばんでんのかわからんけど、まあ一部でしょうね、大体ね。なら、まあよう似たことを言うわけです。皆様の本当に自分だけの自分だけだったらここまで来れなかったです、皆さんのおかげで応援してくれた、ここまでも来て応援してくれた人、本当に感謝いたしますと。で例えばメダル、まあ、取れなかった人も来年じゃなくて次また4年後頑張りますみたいな、応援ありがとうございました、いろいろこう言うわけです。で大体同じこと言うてるなとは思うんですけれども、彼らのその、まあ、多分いろいろあると思うんですよ、あそこの舞台に立つまでね。もういろんなことがあってのあの舞台やと思うんですよね。でインタビューではもう皆さんのおかげでっていうわけですよね。まあそれが偉いとかそういうことじゃなくて、 ほんまにそうなんやろなって思うんですよね、見ながら。そらインタビューね、マイク向けられてテレビに、そらね、そんな詳しい話もしてられへんし、もうざっくりすごい短い言葉で言うのであれば、もう感謝みたいなことになると思うんですよね。もう当然要約されて、いろんなことが、まとめまとめまとめ上げられて、みんなのおかげで、応援してくれた人のおかげでここに立つことができました、ありがとうございます、及ばずながら全力を出すこともできたし、もう悔いもないし、でも、また次回挑戦しますって言うんですけれども、ほんまにそうなんやろなと思うんですよね。なんかもう体裁のなんかない、ないっていうか、もうどうでもいいような、もうな、分かりきったような、もうステレオタイプの感想とか言うなよっていう気分にはあんまならないんですよね。ほんまにそうなんやろなって思うんです。っていうのはですね、私自分が何かが上手くなったりしたり、こう技をこう深めた時、その期間ですよね。何かにこう熱中し、それが毎日トレーニングすることによって上手になっていくっていう、経験、まあ皆さんもあると思うんですけど、私もそれなりにいろいろありまして、例えば水草なんていうのはですね、やっぱりチームでやってたからこそ、ある程度の、まあ今でも続いてるっていうことはありますけれども、そこそこの成績取らせていただいてるっていうのは、これはもう完全に自分だけの、力じゃないっていうのはもうひしひしと分かる。みんなもう先達からの教えですよね。いろんなこう優しい人がおって、応援してくれてる人がおってね、まあ直接頑張れとかそんなんじゃないけれども、まあ素材を安く受け、まあまあタダでもらったやつとかもねあったりね、で教え合うなんていうのはタダでやるわけです。水草もタダでこうシェアし合うわけですからね、これ一人やったらまあ無理やったやろなっていうのはよくわかるんですよね、感じるんです。で例えばサウナにしてもそうなんですよね、まあ、いろんな人っていろんな意見があるから、なんかいいサウナ、まあ、体験もできるし、こうやって事故もなく、無茶せず、まあそれだけじゃない、その過去、すっごい過去をこう顧みた時も、私塾に行っておりましたね、学習塾ね、学習塾に行って、まあ、いろんなね学習塾行ったんですよ、まあ、塾がね結構嫌いじゃなかったんでね。でそれはやっぱりね、先生とその塾の先生とこういい感じでこうマッチングした時に成績が伸びたなっていう感じするんですよね。で、あ、この塾行っといてよかったなとかね、まあ、ピアノを私ずっと習ってたんですけど、たまにこう先生が変わる、でその先生とこう相性良くないとやっぱようなんやね、で相性いいとやっぱり上手になったりするんで、だからこれはやっぱり一人でやるっていうのもね、もちろんその一人でやる醍醐味、その大切さみたいなのあるかもしれないですけどね、やっぱこうコーチングして、こうパートナー寄り添いの力っていうのはもう相当なもんやなってすごい感じてるんですよね。で今私その学校で教えてます、学校でデザインの方を教えてますけれども、まあ、デザインだけじゃなくて、その人の生活指導みたいなこともねさせていただいたりしてるんです。でその中でやっぱり自分はまあこういうことをこんな感じでやっていきたいみたいな話をね、相談を受けて聞いて、ほんならまあ生活からちょっと改めた方がええなみたいなね、 ほんで、こう、まあまあ、それは LINE とかですけど、LINE で、もう朝起きた時から、こう、ずっとね。で、私、まあ、早起きしてますんで、早起きをしようや、みたいなチームっていうんかな、これ。あるんですよ。グループ LINE でね。早起きのグループ LINE みたいなのがありまして。それもやっぱりね、私が、ね、まあ、そうやって早く起きてるんで、一回そういうことやってみえへんかみたいな声かけて、ほんでその人毎日やるんですよ。朝起きて、その朝起きるためのこう簡単なメソッドみたいなのをねやるんですけど、やっぱこうぐっとこう寄り添いながらやるとね、早起きできるような、まあ早起きだけじゃないですけどね、まあ修練、勉強、学習、レッスンっていうのはやっぱりこう寄り添うとかなりやっぱ効果的ではあるなっていうのはすごく感じてるんですよね。またその寄り添いの、パワーとその、まあ、コーチングについてはですね、また改めてお話ししたいなと思うんですけれども、ぴょんちゃんなんか見ておりまして、皆さんのおかげですみたいなね話を聞くたびに、はぁ、ほんまそうやろな、なんて思ったりしとるわけでございます。